今月豪州ツアー2017ということで、シドニーとメルボルンにいらっしゃる予定なんですよね。
そうなんですよ、初めてなんですよね。
あ、そうなんですか。オーストラリアが、
オーストラリアに行く自体が、
それはなぜオーストラリアに来ることになったんですか。
オーストラリアに行く、あの表向きの話と本当の話とあるんですけど、
はい、
どっちがいいですかね。
じゃあ表向きから一応
両方聞くんですね。
両方聞きます。
両方聞くんですね、
はい、ちょっと外せないですね、はい、
いや、あのオーストラリアってあの日本より物価が高いじゃないですか。僕あの落語家をやりながら海外 の通販とかもやってるんですよ。主に日本の品物を海外にこう紹介して、まあ、日本のアニメだとかゲームだとかそういう日本の文化を海外にこう輸出していこうということをしてたんですけど、
はい、
どうしても値段高いんですね。日本で作ってるものだから、
はい、
これはちょっとこれいつまでも続けててもしょうがないかななんて思ってるところで、あ、なるほどと、日本より物価の高いところでやればこれうまくいくんじゃないのと思って興味を持ったのが一番最初ですね。日本とあの同じ水準で売っても利益が出るなっていう興味を持ったのがきっかけですね。これが表向きです。
表向きですか、はい、
はい、
はい。実際は本当はどうなんでしょうか。
本当はあのポケモン GO をやってて、
はい、ポケモン GO、はいはい、
はい、あれで、オーストラリアと北米とヨーロッパでしか捕まらないポケットモンスターがいるんですよ。で、日本国内のはもう全部捕まえちゃったので、
すごい。
そうするとその3地域にわざわざ行かないと捕まえられないんですよ。でその時に、じゃあ、フラッと行って、捕まえて帰ってくるっていうのもありだなと思ったんですけど、
はい、
もう一応ね、もう40も過ぎてるし、立川流の真打ちだってね、肩書きを持ってるのに、わざわざポケモン捕まえるだけに行きましたじゃ、ちょっと芸がないなと思ったので、落語会をやったついでにポケモンを捕まえてきましたの方がまだかっこいいかなと思いまして、じゃあオーストラリアで落語会やってくれる人でこういろいろ探して、
はい、
それで決まったんですよ。
この日本文化を広くオーストラリアに知ってほしいとか、はいはい、かっこいい理由がいろいろあると思うんです
ね。ないですね。落語って僕はあの身近に捉えてもらいたいんですよね。どちらかというとあの伝統芸能の側面もあるんですけど、特別に落語を見に行こうという感じではなく、日常の中に落語を見るという習慣が紛れるようになればなっていうのが僕の中であったりして、
なるほど、
あの大層な理由をつけてまでつけないとできない落語会というのはそんなないんじゃないかなっていうふうに思います。僕はあくまでもその落語、日本人に向けて落語をやるというのが僕の中でテーマなので、はい、
じゃあ特にその海外だからとかではなくて、普段している落語のステージをそのままオーストラリアでも日本の方に見てもらおうという。
はい、日本にいたとしても落語を見たことないって人結構いるんですよね。ですからそこはあの日本だろうと海外だろうと、
はい、
同じかなっていうふうに思ってます。
ちょっと落語にあまり接したことのない人にこう聞いてもらうために何かされてることってありますか？
勉強しなくていいですっていうのを毎回言います。なんか落語を見るためにどういうのを、知っといた方がいいでしょうなんて言われることあったりするんですけど、全くいらないですね。
もうフラッと
フラッと来るだけでいいんですけど、やっぱりね、皆さんのなんだろうな、その伝統芸能っていうところにちょっとこう身構えてしまうことが多かったりするんで、もともとこの昔の人たちの世間話だとか愚痴だとか、うん、そういうのがこう物語になってるだけなので、あくまでもそんなね、なんだろうな、品位が高いとか位が高いとかそういうような芸能ではないんですね。どの時間にこの番組が流れるか分かんないですけれども、なんかうんこ食べちゃったみたいな、だらないあれなんですよ。
なるほど。それでもやっぱり落語というと随分歴史があって、はい、芸がこう蓄積されているものですけれども、その中でですね、立川こしらさんは異端児と呼ばれていらっしゃいますが、これはどう受け止めてらっしゃいますか、その伝統の世界の中で。はい、
多分あの伝統の世界の中で僕は積極的に今のガジェットとか、
はい、
ってみたらこの仕組みとかを落語のその世界に取り込んでるから異端児に見えてるだけだと僕の中では思ってますね、
うん、
今まではおばんと言われるような、うん、地域のキャプチャーだったり文化に理解のある人を捕まえて落語を、東京以外の地域でやったりとか、
はい、
まあの相撲で言うと谷町なんて言い方しますよね、
はいはい、
相撲が伝わりやすいかもしれないですけれども、
はい、
そういう理解のある方を捕まえるというのが今までの落語界のシステムだったんですよ。
うーん、
だから今はそんなねオランダとか谷町だとかって簡単に見つかるような時代じゃないですし、
うーん、
そうないですからね。で僕が目をつけたのはクラウドファウンディングで、あのネットを使って広く資金を集めるというやり方をして、そこで出資してもらったお金でじゃあ地方公演やりますよっていうことをやったりとか、
うーん、
あとはの弟子の名前をつけるときにその名前には価値があると僕は思ったので、あのネーミングライツでヤフオクに出したんですよ。
おお、はい、
それでヤフオクで一番高値をつけてくれた人をこっちはおだんと思って、その人の、あの命名権をプレゼントしますから私の弟子に名前をつけてくださいとかっていうふうにやったり、
あー、なるほど、
あとはそのね、落語の部分をあのネットで生で配信したりとかっていう風に、
うーん、
それはその昔存在したものが今は形を変えてあの別の状態で存在していると僕は思ってるんです。
うーん、
だからそれを積極的に使ってるのがちょっと落語界 の, あの古い人たちからすると異質に見えるだろうなということで、まあ、あくまでもね、さっきも言ったようにうん、大衆芸能ですから、うん、今流行りのものとかそういうのをもともとはあの題材にしてたのが落語だったりしますからね。
うん、そうですね、
なんか僕はそんなに、僕は違和感を僕自身の中では僕の方が真っ当なんじゃないのと思ってやってます、
うん、より大衆に近いという意味で、はい、なるほど、
そうですね、人の情とか、うん、優しさとか嘘をつくこととかっていうなんか本質的なことってどの時代になっても変わらないんだなっていうのが、
うーん、
やっぱりね、なんかね、下心を出してもっと儲けようと思ったら失敗しちゃうんだよとか、ね、上に立てついたら必ず負けちゃうんだよとか、
うん、
そういうようななんかもうどの時代でも通用するような普遍的なものが古典落語として残ってたりしますので、
はい、
あの落語ってどちらかというと、成功体験の基づく物語って非常に少ないんですよ。もう大半が失敗談なんですよね。こうやったけどうまくいかなかったとか。
どうしてでしょうね。
いや、それは弱者のものだからですね。
あ、
一般庶民の物語だからです、だから、ヒーローとか英雄が出てこないんですよ、落語は。
言われてみれば、
だそういうのを見たかったら歌舞伎だとか講談だとか、
うん、
そっちのジャンルの方がまだかっこいいのがこう大活躍するみたいなのありますけど、
うーん、
その場合だとちょっとかっこよさそうなのが大活躍しようとしたらうんこ漏らしちゃったそういう、まあ、すごくくだらなく話すとそういうような感じオチとしてそういうことになったりしますね。
なるほど、
はい、
本当にもう予習も何もせずこうフラッと行って素直に楽しむとい う,
いないです。まあ、それでもどうしてもこう予習したいっていう非常に真面目な方って多くないですか、
はい、日本人の、ね、DNA だと思う、ね、はい、
そうなんです ね、そういう方向けに私 CD を出しておりまして、はい、高速落語 R30 というのがボリューム1からボリューム3まで、それと別に大ネタ10というのが、1枚出ておりまして計4枚 CD を出してるんですけど、この4枚の CD は大体1席を、
はい、
2分から5分ぐらいにぎゅっと凝縮しまして、 2分から5分ぐらいで1席どういう話なのかがざっくりわかるという内容の CD を作って出しておりますので、
なんか受験対策の、
何
かを思い出しますけれども
そんな感じですどうしても勉強したいという方はこの CD4 枚と一応落語100席のあらすじとオチが分かるようになってますんで
、はい、まあ、今回オーストラリアいらっしゃいますけれども、はい、楽しみにされてることとかってありますか。
楽しみ、あ、 オーストラリア食べ物ですね。蜂蜜。
蜂蜜
を今楽しみにしてまして。
オーストラリアの、
マヌカハニーってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれが、ね、日本でもすごく当たってるんですが、私あの養蜂もやってるんですよ。
蜂を飼う。
蜂を飼って
養蜂、
はい、
すごい幅広いですね。
伊豆の山奥に、
はい、
あの蜂の巣箱を置いて日本ミツバチを飼って、
はい、
それで蜂蜜取ってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
オーストラリアのその蜂蜜事情をちょっと見たいなっていうふうに思ってますね。